昨年ご布教75年のお礼の池上金光大臣大祭をお使いさせていただきまして、思えばですね、150回大祭を使えてきたことになります。年に2回の大祭ということですから、 75×2 は150ですよね。まあ、まだ私もだいぶ頭が痛くなってますけど、それぐらいのことは計算ができるんですが、ようもようも150回ですね、一度も休むことなく春秋の大祭が使えられてきたなと、こう本当に感慨深いものがあります。まあ、私はその最近のことしか知りませんけど、初代父から、また母からですね、聞いた昔の様子をちょっと聞いてほしいと思うんですが、戦時中のことですね、大祭が、間近に迫った頃にですね、もうとにかくお供え物が整わないというね、皆さんもよくご存じのように、まあ、佐々木さんなんかはですね、そういう時代のことを少し知っておられると思うんですが、ほとんどの方が、まあ、テレビや映画でその戦時中のことをですね、まあ、見たり聞いたりすることですけども、私もその一人ですが、ドラマなんかでね、紹介されておるその様子というものを通して、まあ、真実、実際というのはもっと厳しかったんだろうということを思うんですね。と言いますのも、その父が言うとりましたが、戦時中の大祭にですね、音島教会は昭和17年に布教所になっておりますから、ちょうど戦時中にですね、その大変な時に教会ができて、昭和19年に開教という公認を得ているわけですね。でも、まあ、春秋の大祭が来ますと、大祭は当然お仕えするということになるわけですが、どうしてもそのお供え物が整わないというね、その年にですね、果物がどうしてもなかったというですね、まあそらそうでしょうね、お米もないね、まあ配給というようなことがありましてね、まあ、ありがたいことに昨日も、たくさんのお米がね、しかも何ですか、名産地のお米がお供え届いたんですが、当時はですね、お米自体がよくドラマなんかでもね、こう紹介される現状のようにですね、お米を食べることができにくい時代だったんですね。まあ、田舎のそのお米の生産地の方は食べておられたかもわからんけど、都会の方々はお米なんて食べられないというのが普通だったという、ね、東京の人たちは粉を練って作った水豚というものを食べたりしとったという、東京の人から聞いたことがありますがね。でそういう時にそのどうしてもこの果物がなかったというね、それで父も相当考えて苦労してですね、あそこにあるね、音島のそのあるお屋敷にですね、八作だったかな、夏みかんだったかなんかが植えてあるのを思い出してですね、それを分けていただきにお願いに行ったってことがあったそうです。まあ、よっぽどのことですね、このお供え物というものをですね、その皆さんがこうしてお持ちくださるものをお供えするのが基本でして、こちらからですねお願いに行ってそれを、お供え物にさせてくださいというのは、よほど父のですね、どういうんですかね、心苦しいというか、いろいろ葛藤があったと思うんですね。本当はそんなことはしたくないはずなんです。でも神様に対して、まあ、皆さんはあんまり意識されてないか分かりませんが、今日もだいぶ整ってますけど、一応お供え物の基本というものがありましてね、お餅にお魚に乾物物にお野菜に果物に菓子というような、そういう基本があるんですね。それが 全体が整うということが、まあ、大切なことと言われておりまして、まあ、今こうちょうど乾物物と果物とね、あとお野菜は今日ある方がお供えされる予定なので、それが届いたらお供えする予定にしておるんですけどね。でそういうふうなこの基本というものがあるもんですから、今年は果物ありませんということを神様に父も言えなかったんだろうと思うんですね。しかしその人にお願いしてその果物をお供えするというのもどうも道に反しているようなね、そういう気がする。しかし、いただきに行ったそうです。そしたら心よく分けてくださってですね、お供え物が整ったということを聞いたことがございます、ね、そういう時代を含めて150回ですね、お豊島教会が昭和17年に布教所になって以来一度も欠かすことなく大祭が作られてきたという、本当に私は大変なことだと思うんですね。もう私のこの代になってからはそんな苦労はありません。本当にもったいないことだと思っておりますね。今日もねこうしてもうここまでこういうお供えが整っておりますし、あとお鏡餅とかですね、お魚とか、そしてそういうお野菜というものをお供えしたら全てが整うというその手はずができており、本当にありがたいことだなと私は思うんですね。今日話したことはね、私自身忘れないようにね、これからもそういうお供えができるということを当たり前 としてでなくてですね、本当におかげの中でできることとして神様にお供えをさせていただきたいと願っております。はい、今日もありがとうございます。